この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日のお相手はゼネラルスタッフのセリタと、
先日シクロクロスレースに参戦してきました小島です。
先週からすごいストレスフルな仕事が続いてて、食欲がすごい湧き出てる社長の木村です。
はい、計3名で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。今回ですね、今回のテーマは今、小島から、話がありました、シクロクロスについてです。テーマは、シクロクロスシーズン始まりましたね。ということで、こんなテーマでやっていきたいなと思っております。
はい。
はい。小島くんは、小島くんと木村さんが一緒に出場してきたんですよね。
ああ、そうそう。まあ、うちの会社でシクロクロスやってるの、小島くんと自分なんだけども、なんだろう。一番最初はあれか、小島くんが稲城の方に出てきて、で、自分はクラスがなかったので出なかったよっていうのと、あと、
そもそもあれですよね。最初に説明しておいた方がいいのが、別にこれは佐藤しての活動ではなく、各個人が好き好きでやってる活動。
そうだね。そうそうそうそうそうそう。そう。シクロクロス好きな人が2人いますよ、社内にっていう。まあなんだけど、まあ製品には色濃くフィードバックされるっていうところも当然出てくるかなっていうところだね。うん、はい。で、あれだよね。稲城に出て、で、次、誰だ、あそこどこだっけ。土浦か。土浦は、申し込もうと思ったら、すでに満員だ、出れなかったと。
出れなかった。
なんで、富士山、シクロクロスミーティング、富士に2人で申し込んだというふうな感じだよね。
はい。
で、参加してきて、したってことですよね。
うん、
はい。はい。どうでした？シクロクロスミーティング、富士山は。富士山でやってます？
はい。
はい。
まあ、富士宮市で、まあ、富士山のすぐふもとのあたりでやっていて、すごい景色が良くて、朝、別々に、まあ、行ってるんで、自分が最初結構早めに車で着いたんですけど、こう、ちょっともやかかってる感じで、で、こう、太陽の光でこう富士山が照らされていて、すごい綺麗なところだなっていう感じで、いいところでした。
早朝、シクロクロスの会場行くと、なんかね、空気がすごい澄んでて気持ちがいいよね、はい、なんかね。
であれですね、なんか自分が駐車した目の前のところに、なんかこうスバルの車の横でローラーでアップをしていて、なんかこう太陽の光に照らされて、なんかスバルの車の CM かなみたいな景色がこう目の前で広がっていて、とにかくいい場所でした。で走ってみる、すぐしそうだったんで走ってみると、なんかこう地獄のように進まない。で、なんかやたらと息が苦しい。で、その息が苦しい理由なんですけど、まあちょっと後になって分かったんですけど、その会場が標高900メートルぐらいのそこそこの高地で。
空気が薄かったと。
らしいです。
いや、もう全然入ってこなかったね、空気が。もうすまあちょっと小島くんの方が最初レースあったんでその話をしてたんで、そうスタートからいっぱい呼吸しようと思ってハーハーやってたんだけど、まあ入ってこない。
あ、そうなんですね。
うん、
やっぱ標高高いときついですか？
きついよね。なんか全然なんか思った動きが体がしてくんないんで、まあ我々通常海抜0メーター付近で練習してるんで。
はい、そうですね。
あとこれは個人的な分析なんですけど、その C4、あ、自分が出た C4 のスタート直前に、なんか近くで、お客さんが喋ってて、なんかここ標高高いらしいけど、900メートルぐらいなんだってよ、みたいな話をしてて、
うん、
それを聞いたせいで多分自分は苦しくなりました。聞いてなかったらもっと走りだと思います。
なるほど。
いや、標高で言うと、まあ僕が過去に出た、もので言うと富士ヒルクライムとか出てるんですけど、うん、よく富士ヒルクライムでも標高が高くなるとパワーが落ちるからそれを調整しなきゃいけないみたいなことを聞いてたんですけど、僕全然標高変わっても 変わんないタイプだったんですよね。
うん、
なんで人によるんですかね。
いやー、わかんないね。なんかまあとてまあっていうか、うん、まあそんなことは関係なく自分の弱さに気づかされるコースだよね。なんかね、強ければそんなのどうでもいいね。
そうですね。あのなんかまあそうコース全体の印象として、まあ結構だだっ広いところで、で結構芝が深かったですかね。
芝だよね。雑芝って感じの、雑草むらっていう、草むらっていうか、あの、まあ、牧草地を走るっていう、本当、もう、馬場が重いみたいな、ね、そう、
よく重いって表現される典型的な路面、道路、路面でしたね。
それは前日雨降ってたとか、そういうわけでもなく、う
ん、ね、前日は降ってなかったかもしれないんだけど、でもあの辺、水はけがそんなに悪くないので、そんなぐちゃ、雨が当日降ってなければ、そこまでぐちゃぐちゃにならないんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと自分はそこ初めてだったんだけど、富士山の近くって、あの火山灰のあれなんで、うん、イメージ的にはそんな、なんか、もう雨が降ってる中走るんだったら、ちょっとぐちょぐちょとか。あるかもしれないけど、
あ、なんか重いって言ってたんで、うん、なんか湿ってたりしたのかなと思ったんですけど、あ、一応
湿ってはいるよ、湿ってたけど、もう草だよね、草、
そうですね、
草とな
んかあの
ちょっとやばい土みたいな、
なんか多分あのオートキャンプ場みたいな感じの名前だったんで、おそらくそのピクニック的なことをする場所なんで、ちょっとあの中目の草が維持されている、
うん、あとね、細かい凹凸がいっぱいあるんだよね、あの要はあのなんだろう、デコボコ、デコボコ、細かいデコボコがいっぱいあるのよ。草の根とかもそうだし、そもそも整地してないので、まあ土自体がデコボコなんで、スピード出れば跳ね飛ばされるようなぐらいな感じなんで、ハンドルがね、まあ止まる要因しかないみたいなね、感じのところで。うん、かつ、コース幅も広くて、テクニカルなところがそんなになくて、
うん、
もう本当になんか、まあ、車のサーキットを、がなんかこう草地になってるようなイメージだね。
まあ、木村さんはテクニカルなコースの方が好きって言ってましたよね。
全然もうくねくね上下にボンボン動いてる、あのとにかく FTP がないので、あの曲がるときに詰めていく方なんで、もう悲惨な結果に終わったね。
今回はってことですね。まあ、普段は技術でカバーしてやっていくけれど、
う
ん、まあ、今回はそんなに技術が必要ないコースだったと。
ああ、もう自分の中では本当あのオーバルコースを走ってるようなコーナーだったっけよみたいな感じの印象しかないんだけど、うん、まあ辛かったね。
小島くんはどうでした？
自分の場合は結構結果としてはまあ過去最高のリザルトだったんで良かったんですけど、っていうのもそのテクニックは特に必要とされなくて、なんかとりあえずえいやってこげば上位に上がれるみたいなコースだったんで、その1周目まあレースの話に
押
していくと、あの招集に遅れまして、
最悪だね。
で、あのまあ、そのこの間稲城クロス出てきたってこともあって、ポイントはなんか若干溜まっているんで、あの最後尾よりちょっと前からスタートできるはずだったんですけど、招集に遅れたせいで最後尾からスタートすることになって、あのまあやらかしたなと思ってスタートしたんですけど、あのそのコース幅も広くて割と上がれて、で1周目は結構いい感じに走れていたんですけど、まあ、そのコーチだからなのか、なんか2周目あたりでもう心拍数がもうマックスに張り付いちゃうような感じになっちゃって、まあ、そこから全然あのなんかこう絞りかすで走るみたいな状態になって、でまあギリギリ耐え抜き、こう最後にずるずる抜かれ、そこそこの位置でゴールしたっていう感じ。
うん、そこそことは何位だったんですか？
8位でした。
あ、シングルリザルトでは、
シングルリザルト、
シングルとではあった
んで、あ、でもなんか最後
そうだね、
あの思いっきり抜かれて、ま、
そう最後スプリントがあって小島くん抜かれるみたいな、
ね、そんな接戦なところで、接戦、接戦というか、何人ぐらいでスプリントしました？
そうだね、
ポイント2人というか
2人だね。
あ、2人で
ちょっと後ろ走った選手がちょっと追いついてきた感じになったのかな、後ろついてたのかな、
なんか結構あのちょっと、フィニッシュした後に、あの、ちょっと話したんですけど、うん、なんか、こう、一周ぐらい後ろで様子を見てて、抜きたいなと思っ ってたんだけど、なんかこう、インが空いたりしてて、あ、こいつ抜けるなと思ってたから、こう、最後、いけると思ったタイミングで、思いっきり踏んで、抜いたみたいな。
なるほどね。狙われちゃったわけ
ですね。狙われちゃったみたいです。
あ、でもそういうね、話もね、ちょっと弾むのもシクロクロスのいいとこだよね。なんかね、和気あいあいとしてて、楽しいよね。うん、
あ、まあ、で、あの、その人も、あの、関東の人みたいなんで、うん、まあ、多分、あの、これからもレースで会うことあるんじゃないかなと思ってるんで、楽しみです。
ああ、うん、まあ、そういう出会いもいいですよね。あの、
うん、
まあ、僕がロードやってた時も、なんかそういう話してたこともありますけど、うん、シクロクロスなんて特に人数がロードに比べて少ないんで、うん、本当に会う機会って、結構ありそうだなと思ってて、
うん。そうそうそう、会う機会も多いしね、クラスも大体同じようなとこ走ってるとね、っていうと。うん、なんで、まあそういう楽しさは、シクロクロスのいいところかなとは思うね。うん、ね、まあ今回俺はもう悲惨なリザルトだったからね。
木村さんはどんな感じだったんですか？ 12
位ぐらいだったかな。はい、あ、いやー、厳しかったね。もう途中でやる気なくなっちゃって、本当降りようかなって何回も思ってたんだけど、あの、たまに来る声援に、があって、
はい、
それに言い方悪いね、邪魔されて降りれなかったって
応援されて、ちょっと前向きな言葉にしましょう。
そんな応援されて頑張って、
頑張ってなんとかなんとかゴールしましたって言いましょうよ。それ
もうね、やばいな、止まるかと思っちゃったもん。もう本当坂道で、いや、だからちょっと下り基調のコーナーが多いところの、まあなんか坂道にコース張ってあるんで、まあ、半分ぐらい登って、半分ぐらいの、まあ、行ったり来たりするからあれなんだけど、下り基調でコーナーが多いところでは、パーッと前に追いつくんだけど、もうそれの2倍以上、上りで離されて帰ってくるんで、もう本当にズルズルズルズル落ちていくっていう。だからスタート、ほぼ、あ、最後尾スタートだったんだけど、最後尾職人の私としては、すぐに前に行けるので、あの、今回も3位までストンって上がって、さあ行くぞって思って、で、コーナー4つぐらい行ったら、あれ、もうダメだなって。もう1周目の終わりの方でもギブアップして、もう、あとはもう本当にズルズルズルズルって感じかな。
あ、で、声援に応援されてゴールできたと。
そう。本当ね。
はい、まあでも、シクロクロスのいいところですよね、その声援があるっていうの
は。あ、本当ね。いや、本当いいよね。あの、全然知らない人に応援されたりとか、すると、やっぱりやる気が出るというかね、しんどいんで、あれはすごく、あの、ガヤっていうか、応援とかもガヤとかも、すごい楽しい。うん、
そうですよね、うん。やっぱ会場が狭いっていうところもあって、声の届く範囲も広いですよね。
うん、そうそうそうそう。
そのロードとかだと、もうスタート地点しか人いなくて、うん、それまでは、そこに通るときだけちょっと応援してくれますけど、うん、それ以外はないみたいなのも結構いいじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
周回コースとかですけどね。
うん、だから本当、まあ、知ってる人が多ければ多いほど、応援も多いし、うん。うん、まあ、自分なんかはね、あの、グロータック、なんやらかんやらって、チーム名で走ってるんで、ジャージ着てるから、行けーとか、グロータックとかって言って、応援してくれたりとか
する。
名指しで。
名指しで。それは嬉しいですね。
おーとかって言いながら、走ったりとかね、すると面白いかなっていう感じかな。
あ、
まあ、とにかく、本当にしんどかったね。
いや、木村さん、あれです、今回の最大のトピックは、機材だと思うんですけど。
ああ、そうだね。
まず、出場してたチーム名何でしたっけ？
なんだっけ、チームグロタクだっけ、グロタク。
グロタクの後なんで
三段変則部だね。
はい、三段変則の話をしてください
。あ、三段変則の話で、ね。去年はね、だからシングルスピードでずっとシクロクロスを出てたんだけど、やっぱね、まあ、シングルスピードで出ると、コース的にやっぱりね、どうしてもギア比が合わないとか出てくるんだけど、まあそれも楽しめっていう話なんだけど、さすがに一番苦しいのが、なんか40キロ以上出るようなストレートがあるようなコースだと、とか、まあ30後半とか、まあね、ギア比が合わなさすぎて、もう160回転とかで、うわーっとかこうやって、惰性でブーって走ったりとかしないといけなかったり、あと上りとか砂とかね、もうトルクが全然足らないとか、なってきて、一部一部ちょっと走れないとこが出てくるんで、でもシングルスピードとシクロクロス結構かなり楽しいんで、なんかその楽しさとちょっとギア比が合わなくてしんどいなっていうところをなんとかこう調和をさせるために三段変速っていうのを、まあ 普通にリレーラで三段変速してただけなんだけど、まあ今回導入したわけなんだけども、まあだいぶ助けられたっていうのはあるんだけど、ちょっと、なんだろうな、なんかシングルスピードのちょっと良さっていうのかな、なんかこう、こう、自転車との一体感みたいなのはちょっとなくなっていく感はやっぱりあったかなっていうところなんだけど、
あのどれぐらい減るのかという話をに興味があって、それ3分の1に減った感じじゃないですか、それとも、
ああそういうこと、いや俺いやこれが11段あったからって変わんないかもしれない、感覚的には。なんかね、1を3にしてしまうと1を11にするのとそんなに変わんないのかもな、なんか感覚的には。
じゃあやっぱりシングルスピードであることが大事なん
ですか。大事かもしんないね。それから2段でもいいかもしんない
いやなんかその去年のその
なんか
1段しかなかった時になんか、そのやっぱりギアはあった方がいいみたいなことを言いながら、その何段にするかみたいなことを言ってて、
いやそうなんですよこれね、
1段以上にしたら意味ないじゃないですかっていう話をしていたので、
そうなん
です、そこの実際どうだったか聞いてみたい。
これね、まあ、なんでやってるかっていうのもちょっとあるんだけども、まあ、
そもそもなんですけど、シクロクロスって普通そんな段数低いもんでやるもんじゃないですよね。
まあちょっと頭がおかしい人がいて、はい、やっぱシングルスピードで C1 走ってたりする人がいるのね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、やっぱり、で、全日本選手権の前座にも、シングルスピード全日本なのかな。要は、シークロクロスの全日本、要はジャージはもらえないんだけど、まあ、シングルスピードだけのクラスが唯一ある、だよね。なんで、全く、なんかよくわかんないことやってるわけじゃなくて、一応そういう文化もあるっていう。
まだ基本的にはでも多段変速でやるのが、
あ、もちろんもちろん
ですよね。いや、なんかシングル、今シングルスピードは当然みたいな感じの流れで話してたんでシクロクロス知らない人からするとあれこれは結構メインの競技なのかなっていうふうに思われるとちょっと怖いなと思ったんで、まあ、ちょっと改めて聞くんですけ ど普通は11段変速とか12段、まあ、主流のロードと一緒ですよね。
まあ、そうなんだけど、やってる方から行くと主流なんだよね。いや、なんでシングルでみんな出ないのみたいな。
すいません、混乱させないでください。僕は、視聴者の気持ちを言いたかった
ので。あれですね、シクロクラス始めたばかりの、その、人のから一般的な話をすると、シクロクロスはその路面が、例えばその重い路面だったり軽い路面だったりで、まあ、それに合わせてギアを変えたりとか、あとそう、大きな上り坂が出てきた時にギアを軽くするとかってあったりするので、まあ結構そのギアを選びながら走るみたいなのもシクロクロスのテクニックだったりするんじゃないですかね。
ロードより大きそうです。
いや、もう全然もうスピード差はすごい変わるから。
変速多そうですよ
ね。変速も多いし、本当速い人はすごいこまめに変えて走るやり方もやっぱりやってる人もいるし、だからそのギア比の落差っていうのかな、必要なギア比の落差はすごいロードより大きいので、
なんかそれがこまめに結構やるからこそむしろフロントはシングルな人が多いのかなと思ってたんですけど、
ああまあそれもあるかもしれない、
安定感というか、
かもしれないね。まあ取ったトラブルも多いからね、極力なんかなくしたいなっていうのは、まあ使わないのことの方が多いかもしれないね、シクロクロスの場合ね、
フロントの変速は
とね、まあそこをシングルで走るっていうのは結構やっぱね、なんか難しさもありつつ、でもね案外早く走れんだよねシングルの方
も。それはリアもがシングルってことですね、
シングルスピードで早く走れるっていうのもあって、まあ皆さんがガシャガシャやって頭使って判断がちょっと遅れてる間にもうコンマ何秒の差で頭突っ込むとかね、何も考えてないから
フィジカルが
突っ込むしかないのでスピード落としたくないから、
なるほど、
そこでいけるとかね、
うん
うん、まああと結構マイペースなところが出てくるんで、あんまり無理しないから結構最後までなんかまあ、垂れないで走れたりとか、まあ、そういうのもあって、案外悪くないシクロクロス、まあ、なんでやっぱ速い人はすごい速い、ね、シングルスピードでもね、なんでバカにはできないなっていうのはあるかな、まあ、でも今回はそうそう、だから まあ、去年シングルスピードにして、今年ちょっと多段か三段にしてみたんだけども、まあ、このなんだろうな、こう、まあ、我が社では今、こう、STI を作ってるわけですよ。STI って言っちゃダメだな。デュアルコントロールレバーで、ブレーキシフトレバーでね、はい、イコールレバーっていうのを作ってるんだけど、変速機を作っている、手前じゃないな。まあ、のに、この進化の歴史を実感しないで作るのはいかがなものかと。変速機がない時代の自転車を体験しつつ、進化は、こう、3段から4段、5段ってこう増えてきたと。その中で、こう、乗ってる人がどういう、感覚を持って、どういう思いで多段化させてきたのかと。っていうのを、肌で感じてるっていうのが、今の私です。
それは建前ですね。
建前もありつつ、まあ本気でそう思ってるところもあるから。
か
そうそうそう。いや、本当変速機ってなんかこう、あれじゃない、ついてて当たり前でしょ、スポーツサイクルって。
あ、そうですね。
ね、だ何も考えないでみんなガチャガチャやってるけど、なんかその、パッと与えられたものに対してね、なんか、こう、何も考えてないで使うのは、まあ、それはいいんだけど、まあ、その背景っていうのを、なんかもう一回感じてみたら、新しいアイデアだったり、こういうフィーリングを変速には、やっぱりこう、必要なんだなとか、まあ、別にいっぱいなくてもいいよねっていうのとかは、まあ、適度な段数っていうのももしかして必要なのかもしれないね、みたいな。そういうちょっと過去に戻ることで、今失われた、そういう知見っていうのかな。そういうものがもしかしたら、こうね、獲得できるかもしれないと思っているんだけど、まあ、今回のレースで初投入して思ったのは、そんなことよりも、自分のフィジカルの弱さだけが目立って、もう落ち込むしかないっていう。変速機どころの騒ぎじゃなかったっていうのは、実はあるんだけど
ね。あの変速機の良さを知るためにも、まずはフィジカルを鍛えなければいけないということで。
あのね、自分がもうちょっと楽しめる、もしくは余裕がある状況じゃないとね、あの変速機がどうのこうのっていう話じゃないな、みたいな。軽いギア、もっと軽いギア、軽いギアもうないのか、みたいなぐらいしか思ってなかったっていう。
なるほど。
感じだね。まあ、大変だったね、今回はな。いや、俺だけかな、大変だったの。
いや、自分は結構いいレースでしたね。いいレースでしたし、まあ、また行きたいなと。
ああ、俺はもう二度と出ない。
遠かったんで、来年ぐらいでいいなっていう感じなんですけど。
まあ、俺は二度と出ないね。多分。
あ、それは今回のコースでってことです
ね。これは向いてないね、このコース。いや、だからね、やっぱ向き不向きが当然あるんで、本当みんな分かれるね、好きなコースっていうのはね。はい、
なるほど、分かりました。はい。でもうすでに時間的にはいいお時間なんですけれども、本当はシクロクロスって、もうそもそも今シクロクロス知ってるの前提で話されてますけど、うん、シクロクロス知らない人からすればなんだっていう話を、シクロクロスってなんだろうっていうところから話してもらいたいなと思ってたんですけど、まあ、そんな時間の余裕は全くなかったと、
ね、
いうことなんで、これはまた別途の機会にシクロクロスの楽しさについては、しっかりと語ってもらいたいなと思っています。
うん、そうだね。まあ、予習としてはアジョクを、ページを見ろと。
はい。で、そう、小島くん言ってたね。
アジョックのウェブサイトの、なんかシクロクロスについてみたいな、こう、ページがあるんですけど、うん、そこの文章がすごいよくまとまっていてというか、なんかちょっと文学的な文章で、すごいシクロクロスの楽しさすべてを書いているいい文章だと思うので、ぜひ読んでみてください。
はい。ということで、うん、シクロクロスとは何ぞやと思ってる人は、アジョックの、
AJOCC。
AJOCC で調べてみてくださいということで。
そう、ほんとね。自転車の総合格闘技というかね。すべての楽しさが多分入ってる競技というかね。まあ、
ロードもオフロードもみたいなところ
ですね。もうそうだし、自転車を操るっていうスキルを向上させるとかね。あるので、まあそれとか、あと自転車の仲間とか、まあそういうのもあるので、まあ、ね、強い弱いはあるかもしれないけど、楽しめる要素は多い競技なんで、ぜひ皆さんもやってみてて、見てはっていうところですかね。
はい。いいまとめで。
はい。はい、
ということで、本日は以上ということで、最後に案内です。グロータックのポッドキャストでは、ご意見、ご感想、話題のリクエストなど募集しております。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロータック公式アカウントのグログロくんまで DM やメンションなどでご連絡ください。以上、グロータックのポッドキャストでした。さようなら。
はい。
さよなら。
ありがとうございました。